こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆様いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。5月もまだ半ばですが、日本では季節は夏へと一気に進んでいるようですね。でもその前に梅雨が待っています。ウクライナ情勢でも心が晴れませんが、争いではなく話し合いによる和解の道が開かれるよう、早期解決を私たちは祈っています。
そうですね。世界各国で力を合わせ、手を組み、争う者たちも理解を深め、力ではなく譲り合う解決に向かっていてほしいと願っています。沖縄はすっかり夏です。ハイビスカスの真っ赤な花が思う存分咲いています。海の青さも眩しいほどです。
さあ、それでは今日も皆様からいただいたお便りをご紹介してまいります。お便り交換の時間です。
東京都多摩地区北部の清瀬市の西尾勝利さんが、季節を忘れずにやってくる渡り鳥で、長野で最近目撃した小鳥たちをご紹介くださいました。最初は王子式という渡り途中の小鳥です。長野県で見かけるのはとても珍しく、この後中国東北部まで北上し繁殖します。なんとも大旅行なので、途中で一休みしていたのでしょう。大きさは鳩程度です。ルリビタキは特にオスが目の覚めるような美しい鳥です。夏に本州中部や四国で繁殖し、冬になると本州の南で越冬します。日本は島国ですが、様々な気候があるので、パラダイスかもしれません。また、メスのルリビタキも見つけました。私が一番好きな小鳥の一つです。小さいのに気が強く、喧嘩早く、オスと比べて地味な感じですが、よーく見ると、目白のように目の周りに白いラインがあって、胸毛が焦げ茶色と薄緑色に白という美しいお嬢さんです。双眼鏡で眺めていると、写真を撮るのを忘れるような美しさがあります。これから繁殖に向けて巣作りの場所を探して、唐松林の中を忙しく飛び回るのでしょう。幸あれと祈らずにいられません。西尾さん、私たちの耳にもそのさえずりが聞こえるようなお便りをありがとうございました。さて、この度は、緊迫したウクライナ情勢についてのコメントもお便りでいただいています。愛媛県松山市の近藤新平さんは、昨今厳しい国際情勢になってしまい、大変憂慮する事態だと思っています。新型コロナウイルスもまだ収束が見通せない中、東北地方は再び地震に襲われるなど、先行きの不安を感じておられる方も多いのではないでしょうか。そうした状況だからこそ、生きる目標を見失わずに、みんなでしっかりと生きていくことが大事だと思っています。峰野先生のお話にも大きな励ましを受けています。また、お便り交換の時間では、 たくさんの HCJB のリスナーの方々の感想や生活の様子をお伺いできるので励みとなっています。私もかつての BCL ブームの世代からのラジオファンです。これからも皆様と共に頑張りたいと思っています。近藤新平さん、皆さんへの励ましのお言葉をありがとうございました。
秋田県秋田市の松井博之さんからのお便りです。新型コロナウイルスの変異株オミクロン株の感染が減少傾向に入ったと言われますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。お元気でしょうか。またベリカードの発送の手続きをしてくださっているスタッフの皆様、ご苦労様です。いつも迅速な返信を心から感謝したいと思います。 HCJB の番組を聞くとなぜか心が落ち着きます。マリンバの調べも心を慰めてくれます。私は今月の誕生日で満60歳、そうです、還暦になります。赤いちゃんちゃこを着る年になりました。この番組の中でも同世代の方が還暦を迎えられた後でお便りを最近よく聞かされていますが、やっと私も仲間入りです。どうか皆様よろしくお願いいたします。
松井さん、還暦おめでとうございます。赤いちゃんちゃんこがさぞかしお似合いだったことでしょう。自らの人生を振り返るターニングポイントと言われます。さらに充実した人生に向かって元気に進んでいってください。岡山市の竹野匠さんは、南米アンデスのエクアドルやインカ帝国などの話題をマリンバの調べとともに聞くことができ、いつもながら楽しませていただきました。こうした番組を聞かせていただくことで、時間を超え場所を超えて、いつの間にか BCL ブームの当時の世界にタイムスリップしてしまいます。あの頃に愛用していた主要受信機だったソニーのスカイセンサーは捨ててしまい、今は手元にありません。惜しいことをしました。捨てなければよかったなという残念な思いと、もう一度あのラジオで受信をしてみたいなという思いが、 BCL 再開をした今になってずっとくすぶっています。竹野さんの捨てなければよかったというお気持ち、よくわかります。うまくリサイクルでも見つけてくださるといいですが、皆さんにお願いしましょう。
岐阜県高山市の幅広之さんからのお便りです。女ばかり南米大陸を行くが、毎回楽しく興味をそそられます。第3回目の牧場の話には、さすが南米大陸という広大さとゆったりと流れる時間が感じられました。自然農業は地球を一方的に略奪しない優しい産業です。素晴らしいと思いました。大掛かりな焼肉パーティーを開かれたようですが、皆さんのような冒険心旺盛な仲間同士なら牛1頭ぐらいペロリでしょうか。さて4月に入り、空のコンディションも春型になり、私の貧弱な受信機でも朝の放送が安定して受信できています。全国のリスナーの方からのお便り、いつも聞かせていただき楽しんでおります。このところ私と同年代の還暦リスナーの方々が多く登場されているのを実感しています。受信機さえあればいつでも速やかに復帰できるのが BCL の良さです。昔取った絹塚で思い起こしながら継続するもよし、ネットなどに活用して新しいスタイルを取り入れて再開することも、これまた新たなチャレンジとなります。さてウクライナから HCJB にお便りが届いたと番組で聞きましたが、どのような状況下だったのでしょうね。爆撃の最中、銃声の聞こえる中での受信だったのではないでしょうか。この戦乱が一日も早く収まることを願っています。実は5月の1日の特別番組を聞かれたロシア人の方からのロシアからの受信レポートもメールで届いております。詳細は明らかではありませんが、私個人宛てのメールとなっていました。返信だけはすぐに出しておきました。朝の送信を進歩コード45344で大変良好にキャッチされていました。
京都の長野正和さんも日本語放送開始記念日の特別番組を聞かれてのご感想をお寄せくださっています。今日は放送開始特別記念番組の3回目でした。日本語放送と HCJB の歴史、尾崎先生ご夫妻とご一家が歩まれた道筋の一端を聞かせていただきました。進歩45544と大変強力でした。放送でお話しさせているある部分は以前お聞かせいただいておりましたが、全体がつながったように感じました。特別番組の企画、台本作成、編集、仕上げという作業は大変だったことでしょう。ご本人もはじめお相手くださった小原さん、大変お疲れ様。番組はとても楽しく聞かせていただきました。さて、日本はゴールデンウィーク最終週末でした。そこで BCL 仲間の大阪の影山さんとこっそりランチ会をしました。久しぶりにお会いしましたが、影山さんはとてもお元気そうでした。ラジオ友達としてもう20年になりますね、というような内容で話が弾み、久しぶり、共に元気ねと若返りでした。その2日前は1泊2日で琵琶湖を自転車で一周してきました。良いお天気でそこら中を日焼けしてしまいました。筋肉痛がまだ残っています。さて、この週末は溜まってるだろう会社のメールの返信を午前中に片付けて、午後からはのんびりしたいと思っているところです。
長野さんからはその時の写真を実はこちらに送っていただいております。1枚は自転車で走りながら眺める琵琶湖の湖面に沈む寸前のまん丸い真っ赤な夕日、そして琵琶湖その湖畔にあるあのベンチという座ってですね、琵琶湖を眺めておられるんですね。で、琵琶湖の眺めはとてもとても誰もがあのベンチと呼ぶほど良いものですということです。座るとその気持ちがわかるんでしょうね。全走行距離をあちこち寄り道をしながら走りましたので、約220km になりましたということですが、琵琶湖一周の距離は 200km なんですね。そして最後にはやはりこの年ではちょっとしんどかったです。いやいや、長野さんお見事でした。
ドライブならともかく、ペダルを踏んでの220キロですから、よく完走されました。ペダル踏んでの金メダルです。お疲れ様でした。長野県塩尻市の小林秀幸さんのお便りです。いつ聞いてもアンデスの声の優しい声には心が癒されます。また、お便りの内容から、40、50年前の BCL 全盛期だった頃のリスナーの方々が今も健在な様子を伺い知ることができて、私自身とても元気づけられています。とても嬉しいです。古い仲間に再会できる感激がひとしおです。HJB も昔は桜桜、今は笑いかわせみ泣き声が加わっていますが、受信状態は土曜日、日曜日ともに朝の日本語放送は安定して受信できます。専用の受信報告書 PDF フォームが うまく使えなかったので、姿勢の PDF フォームで報告させていただきます。次は愛知県清須市の鈴木秀夫さんのお便りです。焼肉パーティーを催していただいたようですが、南米はアルゼンチンを筆頭に肉王国なので、どこへ行っても肉、肉、肉となり、日本人には少し無理かもしれません。しかし彼女たちなら、牛一頭くらいペロリでしょうか。次の冒険談が楽しみです。さて4月に入り、空のコンディションも春型になり、朝の放送が安定して受信できています。本日も全国のリスナーからのお便りを楽しく聞かせていただきました。私と同年代の還暦リスナーの方も多いようですね。久しぶりに BCL に戻って来られた方もおられますが、どれだけのブランクがあろうとも、いつでも復帰できるのが BCL の良さだと思います。昔ながらの受信方法で継続するもよし、新しくネットなどを活用する新しいスタイルを取り入れるもよし、ただし受信報告書だけは形式は変わりませんが、パソコンでできるようになりました。ウクライナから HJB にお便りが届いたと番組最後にありました。どのような状況で受信されたのかわかりませんが、爆撃の最中、銃声の聞こえる中での受信となれば、想像を絶する状況の中なのでしょう。無事を祈りたいと思います。埼玉県深谷市の野口みのるさんも番組を楽しんでくださいました。女性ばかり4人で南米大陸を行くとは本当にすごいと思います。やる気になれば何でもできる見本ではないかと思います。中高生にも聞かせて夢や希望を持たせたいくらいです。岡山県岡山市の上村昭夫さんのお便りです。フィラデルフィアやペンシルバニアの名前の由来を初めて知ることができて大変勉強になりました。英語の一言レッスンでは発音のアクセントをどこにつけるかという尾崎さんのお言葉も大変勉強になります。この番組は尾崎さんとクリスティーンさんから英語を教えていただいているようで毎回楽しみにしています。
長野県長野市の高藤秀幸さんからのお便りです。クリスティーンのアメリカ大陸発見、楽しく聞きました。英語と日本語での掛け合いがとても新鮮で、時間があっという間に過ぎてしまいました。フィラデルフィアはよく聞くアメリカの地名ですが、歴史を紐解くとまた多くの新しい発見があるものですね。大変ためになりました。友愛の街フィラデルフィア永遠に、このモットーがとてもパワフルでした。宮城県仙台市の秋葉博之さんからのお便りです。フィラデルフィアがアメリカ独立の重要な舞台だったことを知りました。特に興味を持ったのはアーミッシュ文化です。現在も質素な生活を守っている方々がアメリカにおられるんですね。そのことを知って本当に驚きました。さすがアメリカは広く、そしていろいろな人たちが住んでいて、我々日本人がまだまだ知らないこともたくさんあるようですね。群馬県太田市の岡田博之さんからのお便りです。本日はクリスティーンさんのアメリカ紹介番組を楽しく聞くことができました。今回は独立宣言の街、フィラデルフィアの紹介でしたが、これまで知らなかったことをいろいろと知ることができました。とても楽しかったです。神奈川県横浜市の小野沢栄さんのお便りです。新しい番組が始まるというのでずっと楽しみにしていました。クリスチャンのアメリカ大陸発見、 英語でクリスティンさんがそれを読まれ、そしてすぐに日本語にして説明していただける、その流れが聞いていてとてもよく安心してじっくりと心に触ってきます。今回はペンシルバニア州フィラデルフィアの紹介でしたが、最近私はペンシルバニア州のウェブ SDR サーバーに接続して、あちらで聞こえている短波放送をリモートで楽しんでいます。そうした時だけにこの度はその町の歴史などをいろいろと知ることができ、とても興味深く大変役に立ちました。小野沢さん、グッドタイミングでしたね。
鹿児島県鹿児島市の安藤和明さんは、春の喜びと番組の喜びを伝えてくださいました。今年は桜の開花が早く、鹿児島市では3月中に満開、最高気温が25度を超える夏日になりました。家庭菜園でブロッコリー、キャベツ、サニーレタスを収穫、2月末に種芋を植えたジャガイモが芽を出揃い、今茎がぐんぐん伸びています。ナス、スイカの苗を植え付け、トマト、ヘチマの苗をポットで種子から作っています。今朝も快晴でピーマンの苗を植え付け、マクワウリ、オクラの種をまきました。暑くなると大雨や雑草、菜園の管理も大変になりますが、果実や野菜の収穫が楽しみです。週末 HJB を聞くのが待ち遠しいです。2月からの新番組で楽しみが増えました。女ばかり南米大陸を行くでは、行く先々でいろんな人たちと出会いながらの旅が続きます。さあ次はどんな出会いなのかと胸がワクワクします。 It's a small, small world と一緒に歌いながら、自由の女神、ボストン、フィラデルフィア、次々とアメリカ合衆国の名所を旅行させてもらっています。どの番組にも楽しさがあふれています。
埼玉県川口市の竹井正明さん、半年ぶりのレポートをいただいております。まあこの間にいろいろありましたが、正月セールで今回の受信に使ったアイコムの ICR8600 を秋葉原で手に入れることができました。 AC アダプター付けで安く手に入りました。そして3月下旬に Facebook の新しい BCL グループ BCL NEXT を開設、受信レポート動画公開や情報交換の場にしています。武井さん、何よりも2週間の自宅療養だけでコロナを克服できてよかったですね。さあ時間が参りました。この後今日お便りをご紹介できなかった方々のお名前をご紹介させていただきます。原川先生、北から順にお願いいたします。
まず北海道からです。北海道、渡辺剛さん、宮城県白石真一さん、新潟県金子博さん、群馬県浅田睦彦さん、長野県今村拓也さん、石川県茶木直之さん、千葉県須藤美希夫さん、松永のぞみさん、尾身秀樹さん、根本博之さん、埼玉県岩佐和彦さん、小峰実さん、小林哲郎さん、東京都、細谷正夫さん、細川康文さん、鈴木敏弘さん、荻原正成さん、落合翔吾さん、中川峰夫さん、須藤達也さん、高橋信明さん、坪井俊樹さん、甲斐元文さん、神奈川県、丹野秀夫さん、大竹俊道さん、川瀬和久さん、 関本勝さん、勅使河原秀彦さん、中村隆義さん、金子宏さん、水内正弘さん、静岡県中島則弘さん、郷原徹さん、富山義弘さん、池谷義人さん、愛知県川村宏さん、三重県川添光則さん、三中弘明さん、奈良県田中陽一郎さん、山岡弘明さん、山崎文久さん。
大阪へ行きましょう。大阪、小原幹雄さん、柏木正夫さん、兵庫県矢倉哲也さん、岡山県下宮正幸さん、広島県八木天音さん、三宅秀光さん、島根県小川達也さん。それでは瀬戸内海を渡って四国へ参りましょう。愛媛県は加藤元和さん、豊里隆さん、香川県宇治部照彦さん、亀原達也さん、そしてさらに九州です。福岡県から木下博道さん、大町拓也さん、関谷文則さん、岡村文人さん、和田義明さん、長崎県からは木寺美琴さん、古川隼人さん、浦上忠さん。放送を通じてこうして様々な人たちとの交流ができることを感謝しております。今後ともどうかよろしくお願いいたします。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。